はい、詩編一編でございますね。
どっから
日本から、はい、詩編
新幹線、
なんで新幹線の話してたかっていうとですね、この聖書っていうのはさらっと一回読んだだけでは気づかんことがいっぱいあるよねっていう話をしてました、新幹線に乗って、ものすごい超速球で、ニョンって、通り過ぎたら気がつかないことをでもですね、同じ道を歩いてゆっくり通ったら、あそこ、あこここんなのあった、あそこにあんなのあった、うわそこだ、うわうわって言って新しい発見がいつもあるよっていう話を、していたら録音してないことに気づいたっていう話ですね。だから一日いろんな場面で同じ箇所を今日なら今日、例えば詩編一編なら一編するって決めたらば、それを、何回もこう読み返してみるっていうのがすごいいいよっていうお話をしておりました。で今日の詩編一編、これもね、もう覚えるぐらい、これ6節だけしかないんで、覚えるぐらいね、これ5かもう一丁ね、6節しかないんで覚える感じで、もう本当にじゃんじゃん読んで、詩編っていうのはね、結構覚えとくといいなって思うやつがいっぱいあるんですよね。だからここから何回かはそういうシリーズでちょっと詩編ピックアップ、詩編みたいなね、今リバーブ欲しかったですけど、そういうのを違う、知らんしね、打ち合わせしたら、ちょっとやってみますか、ディレイかなんかかけてもらって、いや、いけますか、ディレイかけてもらってですね、
ループバックに設定してないから、
ね、That's okay. I can、 Zoom の人だけでもエンジョイしてもらいたいと思いますけど、Are you ready? You ready?
Yep.
Pick up 詩編これで、この録音聞いてる人は何のことか一応わからないよね、すみません本当にね、ちょっと今度ループバック設定してもらってですね、テックチームにさらに、技術向上を図っていただきたいと、思っておりますけど、どんな風に聞こえてるかやってみる、あ、ロッキーがやってみる、じゃあやってみますね、ピックアップ詩編詩編詩編っていう感じかなと思ったんですけど、いいんかな、ありがとうライさん、もう嬉しい、俺は本当にね、もうこのまんま天国行ってもいい感じですけど、ね、もう俺すごいいつもね、本当そう思うよね、もういつ天国呼ばれてもいいなって思う。ただまあね、いろいろ残していく人がちょっとね、かなっていいなって、まだダメって言ってます。それはぜひイエス様にね、交渉してほしいと思うんですけど、さあ今日のところ詩編、今日はね、これすごい分かりやすかったね、みんなね、分かりやすかったんじゃないかなって思います。で、とってもシンプルなので分かりやすいと思う。で、どういう人、まあ人っていうのはまあみんなそれぞれいるんだけど、どういう道を歩くか、どんな風に過ごしていくかによって、どんな、生活になっていくのかが変わってくるし、どんな、行き着く先、最後の終着点がどういう風になるのかっていうのが変わってくるよっていう話が、これにのっとったんじゃないかなって思うんですよ。ですごい面白いのがね、いきなりさ、まあ最初ね、なんて幸いなことでしょうっていうね、英語だとこれなんて書いてあるの、 How blessed って書いてあるのかな、ちょっと今分かりませんけど、なん
blessed
ね、だからなんと祝福された、幸いって言ったらなんかほら、この字がほら、この字なんで、つい俺たちこう幸せみたいな、で幸せって言ったらなんかよくですね、女子が出てきてですね、タピオカとかチューって飲んでですね、ああ幸せとかですね、だから温泉に浸かって、ああ幸せとかですね、なんかそういう場合が多いのかなって。で男子ってどんな時幸せって言うのかな、あんま言わんよね、男って。言わん、え、みんな男を教えてほしいけど、どんな時幸せって言う、
ラーメンとか言わ
ない、何
ラーメンとか、
ラーメン、あ、ラーメン食った時幸せって思うか、なるほど。他にどうですか、男子ちょっと教えてほしい、どんな時に幸せって思う、言っていいよ、人の何、
敵の攻撃を全部耐え切った時、
あ、敵の攻撃を全部耐え切った、これゲームやりすぎですね
いつでも 何時間でもゲームができる、
何時間でもゲーム、なんかゲーム走ってます、
幸せじゃない、
寝れた時、
ガソリン代払った時に小銭がピッタシあった時、
ガソリン代払って小銭がピッタシあった時ありますね。もうロッキーとかよくですね、3795円とか言って自分でやるやつね、セルフ、あれもう一回ピッてやったら80円、あ、3800円になるんじゃないかなと思ってピッてやったら3801円とかねよく頭にくるですね、幸せになろうと思ったのに頭にくるっていう、悔しいですね。そしてマーラが横でニヤーって笑ってるんですよ。もう本当頭くる。 まあ、とにかくね、幸せっていうと、なんかその時に、ハッピーな気持ちになるっていうのが幸せなのかなっていうふうに俺たち思うことが多いと思うんですけど、ここで言ってる幸せっていうのはそういうこととはちょっと違う感じやんね。で、英語でも Happy are they って書いてなくてですね、Blessed って書いてある。Blessed って言うのは Blessing ね。Bless っていう意味は祝福っていう意味だよね。祝福されてますよね、神様から喜ばれてますよ。神様から見たらあんた OK って言われてます。神様からあんたそれでいいけん、それでいい、その調子でいきないって言ってもらってますよっていうのが Blessed なんですよ。だから自分の気持ちがどうだとか、嬉しい気持ちがするとか嫌な気持ちが、そんなんじゃなくて、神様から見た時に俺たちどういう状態なのかっていう、その気持ちじゃなくてその状態、これが今日まずね、大事、押さえておかないといけないところかな。そうじゃないと、幸せじゃない時は神様から愛されてないんじゃないかとか思ってしまうとですよ、人間の気持ちってものすごいコロコロ変わるんよね。コロコロ変わる。今言ったみたいに、ユーマみたいに寝れた、いっぱい寝れた、よかった、嬉しいってなるんだけど、その次の瞬間朝ごはんが出てきてですね、自分の一番嫌いなもずくとオクラと納豆だったとか言ったらですね、もうその瞬間に気持ちがドヨドヨって落ちていくね。こうなるとですよ、寝れた瞬間、起きた瞬間ものすごい幸せで、あ、神様俺のこと愛してくれたとか思うかもしれんけど、オクラと納豆ともずくが出てきた瞬間に、あ、神様俺のこと愛してくれてないとか思ってしまうとなったらですよ、これは本当にそうなんか、神様はそんな風にコロコロ変わるんか、違うね、変わらないの。だから俺たち気持ちが今どうだから神様が愛してくれてるとかそうじゃないとかいう考え方、まずね置いといた方がいい。これかなりやばいです。そうじゃないと、俺嬉しくなければね、神様ちゃんと従えてないとか、神様から大事にされてないって思い始めるとですよ、これかなりやばいことになってしまう。なんでかっていうと、いつも嬉しいこと、楽しいこと、幸せなことばっかりを探し回るようになってしまって、苦しいこととか辛いことっていうのが来た時に全然何にも太刀打ちできないし、もう神様なんかもう知らんってなってしまう。で、神様そんなね、安っぽいもんじゃないね。だって考えて、神様は俺たちを愛してるっていうことを分からせてくれるためにどんなことしてくれた。イエス様を送ってくれて、だってすごいやろ、一人ごいイエス様よ、神様よ、神様をさ、この罪だらけの人間の世界に送るって、もうこれだけでもすごかろうが、でこれ全然嬉しくないやろ、はっきり言ってね、もう全然嬉しくないよ。だ、敵の攻撃を避けきれるどころか、敵の攻撃の真っ只中にもう突っ込んでいくようなもんでしょ。嬉しくない。しかもイエス様どうなった？死んだでしょ。これも嬉しくないよ。敵の攻撃かわしたんじゃなくて、やられまくって死んだでしょ。ゲームオーバーでしょ。それを神様が言ったら全然嬉しくない。でも神様は俺たちを愛してるって分からすためにそこまでやってくれた。だから俺たちが気持ちが上ね、上がっとろうが下がっとろうが、そんなんは神様の愛とは関係ないし、神様との距離とも関係ないっていうことをまず覚えておった方がいいよねっていうのが一番最初で、その次すごいのがさ、面白いのはいろんな人が出てくる。神に逆らう人たちのとかね、それから罪ある人たちのとかね、傲慢な者たちのとか、こういう人たちが先に出てくるんですよ。まずね、なんと幸せのことかって言ったんだから、こうどんな人が幸せですよっていうのが出てくるかなと思ったら、そうじゃなくて、こうこうこういう人とは交わらない人、こうこうこういう人とは関わらない人、こうこうこういう人とは一緒にならない人たちが幸せですよって言ってる。で、わざわざこの詩編はそうやって神様を大事にしてない人、神様に従ってない人、もう自分好きな俺がよくやろ、何でもいいよねか、こらーとか言ってる人のことが出てくるっていうことがね、面白いなと思った。で、今世の中見てみたらさ、ね、イエス様大好きっていう人は、どっちかって言ったら少ないよね。むせた。あ、すいません。ちょっと変なところに入りましたけど。なので、俺たち普通に生きとったら神様なんか知らん、ね、神様聞いたことない、神様別にどうでもいいやって言ってる人がほとんどない。で、そういう人と俺たちどうするんっていうところにまず目を向けてるっていうのが最初面白いとこかなって。で、これ書いてあるように、そういう人と一緒に、例えばそういう人に従って歩かないとか、そういう人たちの、道にとどまらないとか、そういう人たちと一緒に座らないね、っていうことはよ、関わらんっていうことよね。関わらんっていうのは無視するっていうことではなくて、 一緒の方に行かないって、ね、だから友達だって別にいいよ、いいんやけど、その人たちのする通りせんよって、えそれ違うんやないって思った時には、そうです、一緒に行かんとかね、そこちょっとやめとった方がいいんやねとか、あそういうことはやばいんじゃねって思った時には、そこに入らないっていう選択肢をいつも俺ら覚えとかなきゃよねって、これまず大事なポイント、大事なんです、大事です。でその次どうしたらいいか、主の教えを愛しその教えを昼も夜も口ずさむ、もうさっきの歌の通りやね。そして、そうして生きていく。だから神様、イエス様の言ってることって一体どんなことなんやろうか、神様ちどんな風に思っとんやろうか、神様こういう時ってどうしたらいいっていいよやろうかとかいうのをいつも知りたいなって思っていくっていうことが大事ですよ。そして神様の言いよることが分かったら昼も夜もそれを口ずさむってさ、これすごくない？あのね、昼も夜も何かを口ずさんでいる人がこの中に一人いるんです、最低一人いつもいるんですよ。誰かっていうと、誰か知ってますか皆さん、歌うのが大好きな人で、ね、必ず歌ってる人がいるんだけど、わかる？いや、ユーマは
モです、
モか、なるほど。俺が今思ってるのは、ハで始まってナで終わる人なんですけど、
わかりや
すい、もういつもなんか歌ってる、もういろんな歌を覚えてきていつも歌ってるんですよ。ああで時々歌詞がすごいなんかぐさぐさくる時があったりするんだけど、本人何にも考えてない、ただ歌いまくってる。でそういう風にいつも歌ってるとだんだんそれが自分の中に刷り込まれてくるし、自分でそれ聞いてるから、あそうなんやんって思うように、なってくるんですよね。あのポケットからキュンですとか言うてる言うてる、なんかいつもじゃあなんとなくキュンってなってくるかなみたいな顔になってくるよね。そして最後旬ですなんですけど、結局旬なんかいみたいなね、いろいろツッコミどころ満載ですね。大丈夫ですか。で、そういうふうに広めの口ずさむ、もういつもねこう口から出るぐらいに覚えて、つまりもういつも頭にあるっていうこと、大丈夫ですか。いろんなもの落ちてますけど、今日はこの戸畑区この辺重力が強いみたいですね。はい、皆さんよく捕まえておいてください、ね、さっきもロッキー iPhone 落としましたけどね。でとにかくそういう風に神様の思いを知る、そしてそれをいつも口ずさむ、これをしていこうっていうね。あのみんな好きな人が いたことあります、いることありますか。今もいる、いてほしい、いたらいいな、いることを願う、いて、まあいろいろあると思うんですけど、好きな人がいるとですね、いつもその人のこと考えるやない、どうですか皆さん、ね、ここで大人のその辺の人にイエーって言ってほしいんですけど、あのここでですね、もう結婚して長いからそんなこと考えなせんとか言う人はですねちょっとやばいですよ、後でお話しましょう、はい、あのここでですね、好きな人、もうね大事な人、何をしててもその人のことを考えるのが人間ほ、ね、そういうもんじゃねえかなと思う。例えばラーメンね、カズの大好きなラーメンね、ラーメンを食いに行ってますね、ああのなんとかさんやったら、あこのラーメンやなくてこっちの方がいいやろうなとか、でしかもこっちのラーメンにちょっとなんか、トッピングで味玉とかのせたら絶対嬉しいやろうなとか、こうわーって思いながら、一人の時もですね食べたりするとかね、それから、いろんなものをですね、いろんな物事世の中こう出会う時にやっぱりその人やったらどうかな、自分やったらその人にどういうふうに接してあげるかなとか、いろんなこと考えると思う。それに似てるんじゃないかな。これ神様って言ったらなんか遠いで向こうでこう俺たちのこと見張っとって、ちょっとで間違いをしたらうらら瞬間って怒られるような雰囲気があるけど、でもそうじゃなくて、神様はね聖書に何回も書いてあるけど、俺たちのことをめちゃくちゃ大事にしてる、愛してるって書いてある。だから俺たちいちいち間違いするためにうらら瞬間って怒るんじゃなくて、あーまたやらかしたね、もう違うんだよ、本当はこっちはほら戻ってきて、こっちからもう一回歩き直そうやって言ってくれる存在ですよ。なんかそういう存在だったら俺たちだって神様のこと、あこういう時神様だったらどうするんやか、え神様だったらどっちの方がいいんかな、神様だったら何ちゅうんやかとか、いろいろ考えながら生きていく。もうこれをしていくとですね、本当にこの心が神様ともうコネクションができるね、コネクション、つながりが、そして、そのうち神様思ってることがすぐ分かるようになってくる。いちいち考えなくても祈らなくてもね、分かってくる。でそうなると本当に今日ここに出てくるような人のようになることができますよっていうね、これ大事なんですよ。だから、土曜日だけ来て BFF だけ来て、あ今日も良かったね、いっぱい歌歌えて友達にも会えて、一緒にマインクラフトできて、メルチョで打ちまくって良かったねって、それだけで終わってたらですね、あんまり人間変わらない。 まあそれでももちろんいいんだけどね。ね、もちろんいいですよ。でもいいけど、もっとこの神様の用意してくれた命を 100% いや 120% 満喫するためにはどうするかしたら、やっぱりねこの聖書を読んでいくね。でそして、神様とお祈りしてコネクションを作るなんかえらい意外がしてますけど、それですいませんね。それで、神様のことをいつも思いながらね生きていけるような習慣癖を作ってしまうね。こうしたらもう本当にこれから出てくるような人になりますよって今日は詩編に書いてます。でその人はどうなるかっていうと、流れのほとりに植えられた木みたいになる。えらい、なんか唐辛子何、さっきねそば食って唐辛子いっぱい食べたんで、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。うん、いや嬉しいですねこの水が、今水の話してましたけど、水のほとりに植わった木って見たことあるみんなね。その人は木みたいに動けなくなるんですけど、違う、そうじゃなくて、水からね、いつも栄養と潤いを得て、そして時が来れば実がなるんですよって。これすごかろね。水って言ったら何か思い出すもありますか？イエス様で水とくれば思い出すもありますか？
水を葡萄酒に変える。
お、水を葡萄酒に変える。お、いいね、それもいいですね。他にどうですか？イエス様と水とくれば
水の上に歩く。
水の上歩く。お、そっちも来た。他どうですか？イエス様と水、
足を洗う。
足、あれ足も洗って、もちろん嬉しいです、ね、清めてくれる。他にどうですか？
なんかあるね、お腹中からいっぱい水が、ね、
お
ように、はい、いっぱい溢れる、出せられる。
お、それはどうやったらそうなるって書いてあるんだ。
日本語
わからん。
中国語で
相信
富中的活水。
ああ、そうですね。
なんて言ったら
富中的活水、あの枯れることがない川が腹の中から湧き上がるって書いてある。それはなんていうかっていうと、イエス様を信じたらそうなるって書いてある。しかもヨハネ4章、あの井戸端でサマリア人の女の人と話した時にイエス様なんて言ったか覚えてる人？
これ私の川は何？
命の水、
ね、
お、
川だ、私の水飲んだら川だ。
いいえ、やっと出てきましたね。もう 5個目でやっと出てきて、イエス様が言ったのは、私を信じる人は、この水、私があげる水を飲む人は決して乾くことがないんですよ。それはその人の中で永遠の命の泉になって湧き上がるんですよって言ったやろね。だから聖書の言ってることっていうのは通じてる、全部。これ適当に変わってなんか楽しそうやんとか言って選んだんじゃなくて、水っていうのはテーマとしてあって、イエス様が与えてくれる命の水っていうのとここでもうすでに通じてる。これ詩編すごくね、ちょっとね、聖書こんなんがいっぱい出てきます、いっぱい出てきますね。でしかもですよ、実がなるって書いてある。これもさ、みんなさ、イエス様っていうのと実っていうのを考えたらなんか思い出さん、思い出さん、イエス様実の話、
あ、ブドウの木、
あ、ブドウの木。今マナさん何つった？
見たの
見たま、お、見たまの実か。イエス様言ったかな、そんなこと言ってないの。
イエス様
と実で考えたらブドウの木ね、うん、ああそうでしょ。ブドウの木なんて言った、イエス様。
離れない枝と、私はブドウで、あなたは枝です。
そうね、うん、そうですね。私はブドウの木、あなた方枝ですよ。つながっとったら豊かに実を結ぶって言った。豊かに実を結ぶって言った、ね、すごいよね、すごいですよ。で水っていうのも命と関係あるけど、実っていうのも命と関係あるでしょ。水っていうのは自分が生きていくために必要なものですよ。そして実っていうのは何かっていうと、次の世代、命がつながっていくよっていう意味でしょ。すごくね、これ。そういうふうにイエス様の心、神様の心を知って、それを口ずさんで自分のなんかもう本当にこの神様喜んでくれる生き方していこうっていう人には、そういうふうに命があふれて、こういうふうに実がつくんですよ、実ができるんですよ、命があふれるんですよって今日書いてある。みんなこれよかろうね。イエス様が生まれてくれる、ね、何百年も前、いや千年ぐらい前かな、この詩が書かれたのって。
その時からもうすでにこういう風にイエス様と通じることがちゃんと出てきてるっていう、これが聖書のすごいところですよ、ね。そしてもう一つだけ見ていきたいんだけど、神様を大事にしない人、そうしない人たちっていうのはどうなるのって書いてある。次に、ね、枯れるって書いてあった。
滅びる
って書いてあった。じゃあ何に例えてある？そういう人たちは
もみがら
って書いてあるね。みんなもみがらって分かりますか？もみがらって何？
里芋の上にあの温度が下がりすぎないようにかけて。
あ、またすごい専門的な里芋の上に温度が下がりすぎないようにかけるものって、それ毛布みたいですけど、それはどっちかって言ったらマオチね、英語で言うとね、うん。でもみがらって、ただ単にもみがらって言ったら何か分かる？
麦の皮みたいな。
皮、そうですね。麦とか、米とかの、見たことある？あの穂になってこう実っとるやつ、見たことある人おる、
うん、
あれをあのまんまじゃ食えんわけよね、人間、はい、そうでしょ。であれをまず積ん で最初どうするかっていうと、こうやって揉むんですよ。昔揉むので揉んで殻が取れるね、もみがらそういうことだから、あの一番外側、この米粒とか、例えば米粒ね、小さいけど米粒の一番外側のところは食べれない、から硬くてハッハッハッハッってなって食べられんから、あれを落とすわけよ。だその落とした殻がもみがらだから、これはここには命はあるんですか、ないんですか？
ない
やろ。ないんですよ。でもみがらっていうのは今言ったみたいに、ヨシアンチみたいに里芋にかけたり、いろんなものにあったかくするためにかけたりとか、そういう役には立つけれども、でもそれ自体が芽を出して実を結んだりとかいうことはないわけよ。だからここで言ってるのは、神様を大事にしない人ね、その書いてあったよね、最初のところにすごいリストアップされてましたけど、神様に逆らう人とか、罪ある人とか、それから傲慢な人たちっていうのは、これは命がない状態になってしまっている。もみ殻っていうのは命がない、しかも実を結ばせることもできないですよ、ね、だからどんな頑張っても枯れてるんですよ、ね、植わって水のそばに植わった木とえらい違うやん。しかもそのもみ殻がどうなるって書いてあった。そうやろ、風で吹き飛ばされるって書いてある。だから神様を知らない、神様を知ろうとしない人、神様ルールを破ってる人、神様よりも俺の方が偉いのく知ってると思ってる人たちっていうのは、いつも風に吹き飛ばされてどこ行きよるかわからんような状態ですよ。だから安定がないんですよ、いつも不安ですよ、何をしていても安心がないんですよっていうことが今日書いてある。ね、これはものすごい違いです。どっしり木のそばに植わった、水のそばに植わった木は安心ですよ、安定ですよ、ね、風に吹き飛ばされない。でももみ殻だったらどこへ行けようかからん、シャー飛んでいって、ファー飛んでいって、あっち行ったかと思ったらこっち行ってて、もうわけやからね、それが違いですよ、ね、そういうふうに書いてあったよね。そしてその、ね、神様を大事にする人とそうじゃない人の、行く道、これはどんな風に違うのかっていうのも最後に、書いてあって、ね、こんだけ違うんですよ。だから聖書を読んでいくと、あなたどうしますかっていう問いかけがいつもやってきます、ね、今日これ読みましたよ、へーで終わってももちろんいいですよ、あこれ自分とは関係ねえわ、また今度そういう時があったら、ちょっといつかもう一回読んでみよう、それでももちろんいい、そういう選択肢もあるんですよ。だけど聖書が言ってるのは、あなたどっち選びますかっていうのが聖書の問いかけ、ね、神様に逆らって罪にとどまって傲慢に生きていく人たちと一緒に組みして生きていくんですか、それとも神様の教えを知って、神様の心を知って、それをいつも口ずさんで、ああそういう風に生きていきたいと思って生きていく、どっち選びますか、どっち選ぶかは自分で決めるんですよ、毎日決めるんですよ、ね、言葉で言うだけじゃなくて行動で決めるんですよ。これが今日の問いかけやないかな、ね、周りがどうあろうが自分がどうするか決めるのは自分ですよ。周りのせいにもちろんできる、 これがこうやけんできんやった、これがああやけん使えんやったとかいろいろ言える。でも決めて行動するのは自分やもんね。さあどうする、これが聖書の問いかけ。でも聖書は神様を大事にする人に必ず祝福があるよ、約束をしてくれます。はい、重力強いじゃないか。そして、しかもね、イエス様が来てくれた今はですね、俺たちに永遠の命、そして永遠の命の前に神様から全部許してもらうっていう、このすごいスペシャルスーパー特権がついてきますよ、ね、これを見逃す手はない。しかも信じるだけで OK。 イエス様ごめんなさい、今までイエス様のルール破りまくってました。でもこれからはイエス様の思い知って、イエス様の思い受け取って、イエス様の思い喜んでもらえるように生きていきたいですって決めるだけで OK って書いてある。すごいよね、すごいよ。ぜひ皆さん永遠の命をゲットしてくださいね。そしてこの水辺に割った木みたいにいっぱい実をつけて、ね、もちろん自分も嬉しい、そして周りも本当にその実を通してイエス様の命をゲットできるような、そんな人になってもらったらいいな。今からね、おいしいものいっぱい出てくる秋、実りの秋ですね。おいしいものを食べるたんびに、あ、自分もこんなおいしい実をつけれたらいいな、願っていきたいと思います。じゃあ最後お願いします。イエス様ありがとうございます。今日も、みんなと一緒にイエス様の思い、聖書の言葉を通して知ることができました。本当に俺たちは、神様から大事に作られた一人しかいない存在です。代わりをできる人はいません。でもその俺たちがどう生きていくか、何を大事にして生きていくのかっていうのは自分で決めるように、作られています。今聖書の中に、すごいはっきりと出てきていました、どっちを選ぶのか、ね、神様を、大事にしない生き方、神様とか別にいいやんっていう生き方を選ぶのか、それとも、はあ、作り主が追ってくれるんやったら、はあ、その神様の思いを知って大事にして生きていこうかな、そういうふうに選ぶことを選ぶのか、生きることを選ぶのか、どっちにするのか、俺たちはいつも問いかけられています。俺たちが本当にこの神様の用意してくれた、素晴らしい命を 100% いや 120% 満喫することができるように、いつも、知恵と賢い心と、それからはっきりとした判断力が持てるように助けてください。そして何よりも神様の思い、作り主の思いをますます知って、その思い喜んでもらえるように生きていきたい、そう思える心がますます育っていけるように俺たちを作り変えてください。今日もしこの中でまだイエス様に信じます、これからイエス様よろしくお願いします言ってないな、そういう人がいたらイエス様そう言うことができるように、イエス様その人の心を励ましてあげてください。明日から始まる1週間もイエス様が用意してくれた素晴らしい毎日、心から楽しみに、本当に気持ちは上がったり下がったりしますけど、イエス様は絶対に変わることがない、そしてイエス様の愛は絶対に俺たちを離れることがない、そのことをいつも、思い出しながら毎日安心して、そして勇気を持って歩いていけるように助けてください。この1週間もイエス様に、全てをお任せして、そして信頼して、このお祈りを感謝を込めてイエス様の名前でお祈りします。アメン。ありがとうございました。